皆さんおはようございます。先週はペンテコステ記念礼拝であり、また礼拝開始40周年記念礼拝後には愛参会と記念会を持つことができました。神様のこれまでの恵みと、また愛の御業を思い巡らし、主に感謝を捧げる時となりました。記念詩も皆さんそれぞれ読まれたと思います。また記念詩を読むことによって、神様の大いなる御業を絶えず感謝し、これからの歩みも主の御手の中にあって導かれることを願ってやめません。戦いは全世界で起こっております。ますます週末を思う時でありますけれども、今一度私たちは心を静めて御言葉に耳を傾けたいと思います。お祈りを持って始めますので、心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになられ、私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださったこと、またそればかりでなく3日目に死の力を打ち破ってよみがえられ、多くの人たちの前に現れて天に昇られ、再びこの地上に戻ってこられるとの約束をしてくださったイエス様を救い主として信じるものとされました。神様の壮大なご計画の中で私たちは生かされていますが、こうしてこの朝見舞いに出ることが許されていること、礼拝の民として、神様、私たちは心からの感謝と喜びを持って、また恐れを持って見舞いに出ております。どうぞ私たちのすべてを整えてくださるとともに、あなたに心からの礼拝を捧げ、また祈りを捧げ、あなたから必要な御言葉を今朝ともにいただくことができますように、よろしくお願いいたします。あっという間に1週間が過ぎていきますが、日々の歩みの中に主の確かな恵みと祝福とご愛が注がれていること、そのことを一つ一つ数えながら主をあがめ、主を褒めたたえることができますように。この朝さまざまなご事情があって来ることができない方々もおられます。健康の弱さを覚えている方々、ご高齢の方々、そして子どもたちの上に神様の日々の守りがありますように。そして何よりも私たちはあなたの御言葉と御霊の助けなしには歩んでいくことができません。罪を犯し、愚かさ弱さが御言葉を照らされて、御言葉に照らされて示されますけれども、しかし主は私たちを取り扱ってくださり、恵みのうちに生かしていてくださることを覚えてありがとうございます。共に御言葉を開きます。どうぞ私たちのこの朝の礼拝を祝し、地域にある諸教会もあなたが導いてください。いろいろな祈りの課題がありますが、神様はその一つ一つに最善を持って答えてくださいますように。世界は刻々と移り変わり、またいろんなニュースが飛び込んでまいります。すべてを支配しておられるあなたに私たちは心を向け、平安をいただき、またこの朝、この世界のために、また日本のために、地域社会のためにも、さらに取りなす祈りを私たちに与えてください。主がいつ再臨されてもよいに心を目を覚まし、落ち着いた生活を送ることができますように、よろしくお願いいたします。すべてのことをお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は父の日記念礼拝であります。父の日の由来につきましては、今朝は省略いたしますが、日頃の男性の方々の労苦に主にあって感謝したいと思います。聖書の中には父親に関することもいくつか記されていますし、登場してくる人物の父親としての言動が書かれていますので、そこからも多くのことを学ぶことができます。神様は失敗の多い私たち、弱い私たちを強め、聖霊の力によって整えてくださいます。先週も少し触れましたが、旧約聖書に出てくるギデオンにしても、サムソン、ダビデ、ソロモンにしても、決して完璧完全な人ではありませんでした。しかし弱さや賭けを 持ちながらも神様の知恵と力をいただきながら彼らは歩んできました。信仰の父と呼ばれるアブラハムでさえ多くの失敗があったのです。イサクもヤコブも同じです。今朝は聖書に登場してくる人物よりもむしろ父なる神様、私たちがアバ父とお呼びすることのできる神様がどのようなお方であるのかということをご一緒にこの詩編の103編からご一緒に考えていきたいと願っています。皆さんにとって父なる神様はどのようなお方でしょうか。神様はこのようなお方であると簡潔に説明することはできるでしょうか。私たちの信仰生活というものは神様がどのようなお方であるかということを理解するといいますか、認識することによってそれが大きな影響を与えますし左右されると言えます。もし神様がいつも怒っておられ罪に対して厳しいお方であることだけを意識しているならば、私たちには絶えず平安がありません。この詩編103編の表題にはダビデによると書かれています。この詩編はおそらくダビデによって書かれたものと考えられます。ある人は違うとそのように主張する学者もいますが、ダビデは神様を心から愛した人物でありながら大きな罪を犯してしまった人物でもありました。彼はこの詩編の中で神様は正義であると同時に憐れみと愛に満ちたお方であることを告白しています。詩編103編全体はダビデが経験した罪の許しとまた病からの回復によって神様に対する深い感謝を述べ、さらにはイスラエルに対する神様の憐れみを振り返って神様の慈しみが永遠に変わらないことを告白し、全世界が神様を賛美すべきことを訴えています。今朝は詳しくは見ませんけれども、先週の記念会の時に最初に読みました詩編103編の一節から五節は私たちがしばしば開く箇所であって、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなという御言葉は私たちを励まします。記念詩の中で愛称セットしてこの詩編103編の前半を挙げた方もいらっしゃいます。主を褒めたえる、称えること、主がどのようなことをなさるお方であるのかが書かれていますけれども、その後にこの6節が続いていきます。6節からはダビデは個人的な経験から今度はイスラエルの人々に対する主の恵みと憐れみを告白します。イスラエルがエジプトで虐げられていた時、主は彼らをその虐げる者から解放してくださいましたが、その主の恵みの御業と裁きを思い起こさせます。正義とこの公正、正義と裁き、それを行うことで虐待した者たちを罰してイスラエルを救われることを述べています。早速今朝の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。6節と7節をご覧ください。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。ここでダビデは出エジプトの出来事を振り返っています。イスラエルの民はエジプトで長年の間奴隷として虐げられていました。しかし神様はアブラハムに与えた契約を思い起こし、彼の子孫をエジプトから贖い出されます。イスラエルの民を救っただけでなく、その後もその素晴らしい道からによって彼らを取り扱ったことが7節に書かれています。主はモーセを通してイスラエルの民をエジプトの地から救い出しましたが、モーセの後に建てられたヨシア、彼を立てイスラエルの民を見捨てることはありませんでした。約束の地に入ることができた人たちは、最初エジプトを出た人たちの多くは 入ることはできませんでしたけれども、いわゆる第二世代と呼ばれる人たちは、約束の地カナンに入ることができました。ここでは主が積極的に彼らを救い、彼らを導いてきたことが強調されています。しかしここで、ダビデの目的は、神様の契約に対する誠実さ、忠実さを称えるだけでなく、アラノでのイスラエルの歩みは、神様に対する不平と不満、エジプトから贖われた民が、どれほど早く生きる誠の神様を捨てて、見捨てて、偶像を作り、それを拝んでいったのかの不信仰を思い起こさせます。モーセの取りなしの言葉によって、主は彼らを許してくださいました。主は正義と裁きを行う神ですけれども、それと同時に主は憐れみ深く、情け深いお方でもあられます。ダビデの告白は過去のイスラエルのことから、この後10節以降を読んでいきますと、私たちと、ダビデは表現していますように、ダビデを含む私たちへの主のお取り扱いに移って告白しています。8節をご覧いただきたいと思います。主は、憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かであるとあります。この8節は、出エジプト記の34章6節の御言葉を、ほぼそのまま引用していると考えられますが、このようにダビデは8節で書きました。出エジプト記の34章を読みますと、神様がイスラエルの民をご自身の所有とされ、彼らに律法を与えた直後のことが記録されています。先ほども触れましたけれども、彼らが誠の神様だけを主として礼拝すると約束した直後に、金で牛の偶像を作り、それを拝んだ、礼拝したことが書かれています。つまり、出エジプト記の言葉、34章6節をここで、改めてこの8節のところで書き記すことによって、イスラエルの民がその初期の頃から、まさに初めから神様が与えてくださった恵みをすぐに忘れ、偶像に従ってしまった歴史があることを告白し、この詩篇を読む読者に思い起こさせています。ダビデはイスラエルの民がどれほど神様の祝福からこのそれてしまっているかを強調し、それでもです。それでも彼らを見捨てなかった神様の素晴らしさと偉大さを称えています。ここで大切なことは、8節を見ていただきますと、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かであるという事実、神様のご性質をここに読むことができますし、私たちはこの8節の御言葉からも神様がどのようなお方であるのかを知り、またそのお方を信じるものとされています。聖書には神は愛なり、神は愛ですと書かれていますが、それだけなく、この8節に書かれているような属性といいますか、このようなものを神様ご自身が持っておられるということです。しかもここに出てきます8節の、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かであるというこの表現は、聖書の他の箇所でも繰り返し繰り返し出てくるわけですね。下の欄外地を見てみますと、小さくて私も見えにくいのですが、挙げますと、出エジプト記の今申し上げました34章6節がそうです。そして民数記の14章18節、ネヘミヤ記9章17節、そして同じ詩編に、では86編5節、15節、そしてこの後の145編の8節や、イザヤ書55章7節、ヨナ書4章2節、ヨエル書2章13節など、この欄外注意以外にも出てくるわけです。これだけ繰り返し出てくるということは、神様がどのようなお方であるのかということを私たちは いつも把握し、そのお方に従っていくということが求められているわけです。そして9節10節を見ていただきますと、これは8節からずっとつながっています。死は絶えず、死はいつまでも争ってはおられない。常しえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って、私たちに報いをされることもない。とあります。9節から10節は、それぞれ前半と後半で、並列的なことを表現することによって強調していることがわかります。神様は私たちの罪や咎に従って私たちを扱われたとしたら私たちはどうでしょうか。本来ならば厳しい罰を受けて当然の私たちでありました。神様は聖なるお方、正しいお方であって、十節の言葉とは対照的に、本来ならば私たちの罪に従って私たちを扱い、私たちの咎に従って私たちを報いるお方のはずです。ところが神様は私たちを正しいものとみなしてくださり、イエス・キリストにあって私たちに罪の罰、咎の報いを要求なさいませんでした。まさにこれが罪の許しであって、罪の許しは新約聖書においてイエス・キリストに対する信仰、イエス・キリストを通して与えられるということが明確に示されるようになりました。そして神様の恵みが語られます。11節、12節をご覧ください。天が地上はるかに高いように、御恵みは死を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。ダビデは天に目を向けているのでしょうか。天や地上、東や西と表記し、神様の御恵みの大きさと罪の許しの徹底さを宣言します。天と地はしばしばかけ離れたものを表すときに使う表現です。私たちも今の時代でも使うかと思います。天と地ほど離れていると言います。雲泥の差という言い方もあります。ここでは神様の愛の大きさ、素晴らしさを表すためにこのように描いています。罪の許しは天よりも高く、神様の大きな愛を私たちのものにするのであります。清い神様と罪ある人間が、たとえ天と地ほど離れていたとしても、罪の許しというものはこの隔たりを埋めて、神様と私たちを結びつけるものです。それほどまでに死なる神様がその民に示す御恵みは計り知れないことをここで語ります。開きませんけれども、詩編36編5節にもこうあります。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。とあります。それはやはりダビデが歌っている詩編と考えられています。神様の契約への忠実さがそのように表現されるほど偉大なものです。そして並列的に書かれているのが十二節です。東というのは日が出る、日の出を指しているでしょうか。西は日の入り。つまり日の出と日の入りが同時に同じ場所で起こらないように私たちと私たちの罪がまるでこの同じ場所にないようにされるということ、つまり遠く離されるということです。今出てきました、ここでの御恵み、そして真実ということについて考えたいと思います。ヘセドという言葉が使われています。皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますが、神様は、このイスラエルのために、この裏切られながらも、偶像を拝むとかですね、誠の神様を神様として礼拝せずに、 偶像を拝み神様から背くという、本当に神様ご自身がイスラエルのために裏切られながらも、相手の状況が変わったとしてもご自身の約束に忠実であられるという神様の愛の真実を表す言葉、それがここでの御恵み、そして真実です。それは詩編103編の4節ですね。先ほど読んでいただきましたように、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせとありますように、ここにあります。そして8節でも恵み豊かであるとあります。そしてこの後の11節でも、御恵みは主を恐れる者の上に大きいと繰り返して書かれています。神様がイスラエルの民を宝の民とされ、彼らを恋したって、また彼らを愛されたゆえに彼らと契約を結ばれました。皆さんとご一緒に聖書を一箇所開きたいと思います。申命記の7章の6節から8節を開いていただけますでしょうか。申命記の7章の6節から8節です。327ページになりますが、7章の6節から8節、長いですけれども皆さんとご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。申命記の7章の6節から8節です。では3回、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方どの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを見たから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである。ありがとうございます。ここに神様がイスラエルの民に対してどのように関わってくださったのかということが書かれています。そしてもう一度103編に戻っていただきたいと思いますが、神様の恵み、御恵みは愛するに値しないものをなお愛し続け、その愛によって私たちを罪と咎と背きの罪から解放するものとしてここで説明されています。私たちが主なる神様を私の神と告白することができたのは、まず神様ご自身が私たちを恋したって愛してくださったことの結果であります。今申命記を読みましたけれども、まさにそのゆえでありました。そしてダビデは許しについて、この103編12節の最後でこう書いています。主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。私たちから罪をずっと引き離されます。旧約聖書の御箇所ですね、7章19節にはこうあります。同じような似た表現ですが、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでくださいと告白しました。まあ、罪を踏みつけてというのは、まさに神様が罪を打ち砕いて、それを力のないものにされるということ。海の深みに投げ込むというのは、まあ、それが二度と姿を現すことがない、完全に葬り去られるということです。神様はその大きな愛によって罪人を愛してくださり、罪を引き離してくださいました。今引用しました御箇所7章19節に限らず、今お読みしましたこの12節のところ、東が西から遠く離れているように、 主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると、ダビデがそのように告白しました。彼は罪を犯し、悔い改めることによって許しをいただきました。そして、ここに十二節に書かれていますように、私たちの罪を、背きの罪を私たちから遠く離されると宣言することができたのです。そして罪の許しが徹底していることを表す聖書の言葉をもう一箇所皆さんに紹介したいと思います。それはイザヤ書43章の25節です。イザヤ書43章25節。そこにはこう書かれています。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとあります。しばしばこの許すことと忘れることとの関連で、許すことは忘れることだと言われることもあるかもしれない、あります。皆さんもお聞きになったことがあるでしょうか。私たちの場合は人の罪を許したつもりであっても、なかなかそれを忘れることができないということがあります。許したはずなのに過去のことが心に蘇ってくることがしばしばあります。怒りの感情が湧き上がることさえあるかもしれません。しかし、主の許しというものは違います。また、主が私たちの罪を許すと宣言されるとき、私たちの罪を忘れてくださるんです。神様が私たちにくださった罪の許しというものは、完全であって徹底したものであるということ。私たちが人を許すというそのようなレベルではありません。そして、今日の中心的な御言葉といいますか、103編の13節をご覧ください。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれ。父親に限りませんが、親は子供を愛を持って育み愛情を注ぎ、良き成長を願います。子供にとって最善のことをしようとするわけですけれども、必ずしも最善のことをしているわけではありません。子供を育てるには相当の忍耐、知恵が必要です。優しさと厳しさの両方が必要であろうかと思います。私はどちらかというと、厳しい面が強いかもしれません。それでも親は完全ではありませんので、子供にとって良いことも、そうでないことも、影響を与えます。今の時代は一昔と違いますから、さらに子育てや家庭での教育というものは大変です。ちょっと子供を見れば、何か画面をですね、いじっている。手が動いているということがしばしばです。私たちが小さかった頃はそのようなものはありませんでしたが、様々なものが溢れています。それでも親は子供たちに憐れみを注ぎます。私たちは憐れみという言葉を聞きますと、分かれているようで、分かっていない部分もありますし、本来この憐れみあるいは憐れむとは神様の深い懐にある思いと密接なつながりを持っているということは以前も申し上げました。何度かお話ししていますように、この憐れみというのは、神様の憐れみというのは子宮とか腹渡を意味する言葉ですね。その近い言葉といいますか、いわゆる親戚にあたる言葉であります。神様の憐れみというのは子宮や腹渡を表しています。新約聖書の時代においても、イエス様は深く憐れまれたという場合、それは本当にイエス様の内側、その腹渡のことをも指しているわけです。子宮というのは生命を育む場所であって、母の愛情や慈しみの象徴とみなされてきました。 そのため、まあ、子宮腹綿を意味する言葉が、この転じて、哀れみや慈しみといった、まあ、感情を表す言葉と関連付けられるようになりました。